皆さんお元気でしたか。久慈小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、そしてポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカディでございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。ということで、はい、今日はゲストがお二方。
そうです、豪華でございます。
豪華でございますよ、はい、なんか濃い話が聞けそうですよ。そうですね、今日は、ではちょっとここで声だけ聞いてみましょうか、はい、ゲストのお二方です。こんにちは。
こんにちは。
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 あ、いい声ですね。
いい声ですね。さすが。2回目とお名前ともうちゃんと慣れてくるんですよね。
そうですね。このお二方からは、はい、後からですね、たっぷりといろんなお話を。
そうですね。今日は、私も、結構長い間やってた回らしいんですけどもね。
あ、長い間やってたんですか。
やってたらしい。なんか今ちらっと聞いたらちょっともう7、8年やってた、続いてるらしいんですけども、
そんなに
近くに住んでいながら存じ上げなかったということなので、そこら辺も含めながらたっぷりですね、お話を伺っていきたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、相変わらず寒いですね、
は
い、
そうですね、これが放送される時は6月なんですけども、春が来ないうちに、夏になるのか、それとも梅雨が明けずに秋になるのかどうなるのか、
いつぞやのパターンですね。
そうですね
でも6月と言いますとね、やはり花嫁さんの結婚式の季節がやってまいりますね、
は
い、
そうですね、
ジューンブライド、そう、6月の花嫁は幸せになれるっていう言い伝えがありますから、
早く結婚したいな俺も、
右から左にこう受け流しまして、はい、私今日、はい、今収録してますけど、はい、この収録前に、はい、ちょっと市内の会場に結婚式披露宴の打ち合わせに行ってきたんですよ。自分のじゃないですけどね、はい、あくまでもお仕事の、そうしましたらやっぱり6月幸せになれますねっていう話をしてたら、花嫁さんが嬉しそうに、はい、ありがとうございますってね、にっこり笑うんですよ。これが
なるほど、いやいいな。
もういろいろお話を伺って、はい、お二人の馴れ初めとか、はい、あとお二人のお互い あの好きなところとか、あとプロポーズの言葉とか聞いて、
なるほどなるほど、
もうね幸せになって帰ってきましたよ。はい、かのかにおすそ分け、
ありがとうございます、ありがとうございます。もう、幸せなことは連鎖するって言いますからね。
そうですよね、
ちょっと身内話なんですけど、うち の東京にいるおじさんがいるんですけども、はい、この度勲章を取り上がって、
ありがとうございます。なんという上から目線、
追放総工省という、ずっと長年もう40年以上消防で勤めていた、功績が評価されていただいたらしいんですけども、ね、この度その祝賀会をちょっともともとこの時期9時に帰ってくることになってたんで、地元の親戚方々で、つい昨日かな、収録日の前日祝賀会をやらせていただいたんですけどもね、その席でもいいことっていうのは連鎖するから、続けるように皆さん頑張ってねっていう挨拶をいただきましてですね。
あ、いいですね、
私も独身だし、もう一人で40、今年40歳になる親戚も独身の方が、
二
人で肩身の狭い思いをしてい
や、そういう意味での継続はちょっとですよね、はい、
ね、ついその波にあやかりたいというのがあるんですがね、どうなるか分かりませんが、いや、日々努力はしているつもりでございます、
きっと花開きます。
ありがとうございます、はい、小雪さんに言っていただければね、
バッチリですよ。もう太鼓判を、カヌカインボの太鼓判をしますから、
ありがとう
聖書の人
なんぼでも掘れますからねそれ押せるかどうかってまた別の話です。
私が押してあげましょう。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、力強い、心強い
でしょ、
はい、
ということで、本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます、
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会議所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますのでね、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日もよろしくお願いします。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は共振設備株式会社、合資会社パステック、ローソン久慈本町店、 ローソン久慈幼い橋南店、株式会社伊勢堂、株式会社堀越、ハンコの専門店清少堂、カヌカインボー、オッフル M、カフェビリーブ、岩手日報久慈センター、ほっかほっか亭川抜き店、ミニストップ久慈田屋町店、細田薬局、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングダルー、久慈グランドホテル、平庭山荘、平庭高原スキー場、サロンドココロ、焼肉冷麺福次郎、株式会社臨済、株式会社小山組、株式会社千島、久慈ステーションホテル、有限会社インテリア仙台、有限会社ハンナホーム、いわき歯科医院、メディカルサービス久慈、有限会社富士タイヤ商会、有限会社佐賀自動車商会、個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日は2010ジューンブリーズコンサートの PR にお越しいただきました吉田さん、小野寺さんです。こんにちは。
こんにちは、こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さっきちょっと主語のない会話をね、カヌカディと二人でしてたんですけれど、はいはい、実はこのコンサートの PR に今日は来ていただいたんですよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして小野寺さんは前回はあの別の肩書きでお越しをいただいたわけなんですが、
前回と3月ですね。
はい、そうでしたね。
3月久慈地方振興局、はい、保健福祉環境部の小野寺として出させていただきました。
はい、はいはい、ありがとうございます。そして今回は装いも新たに、はい、
県北広域振興局保健福祉環境部に勤めている小野寺として、で何ですかね、はい、来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして隣で微笑んでいる吉田さん、
はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先ほど吉田さんの紹介をどうしましょうかと相談しましたら、 あれもこれもそれもいっぱいあるからかえって迷ってらっしゃいましたよね。
普段はの作業用品を主に売ってる店で働いております。はい、はい、そんなところですねそれがもう 95%。
そして今日は残りの 5% の分でお越しいただいたということでしょうか。
はい、
いやいや、そうはおっしゃいますけどね、カヌカディ、はい、この吉田さん。
そうですよね、イベント音楽イベントとかあるとよくお見かけいたしますよね。
そうなんです、知る人ぞ知る、ギタリストでいらっしゃいます。はい、そして小野寺さんも今回はと言いますか、今回このギターを
手に、ギターの方で、PR にさせてもらいに来ました。
はい、ありがとうございます。そして綺麗な題名ですよね、ジューンブリーズコンサート、ジューンブリーズ6月のそよ風と。
はい、
はい、
こちらのタイトルは誰が考えたんですか。
ちょっと私思いつくままにとりあえず考えたんですけど、締め切り、広告載せる締め切りギリギリで、
はい、
苦し紛れにつけると言いますのはですね、
はい、
とってもおしゃれな名前になっちゃったんですが、
はい、
内容が伴うかどうかちょっと自信がないんですけども、出演さ、いただく方々、素晴らしい方々ばかりなので、
はい、
ジューンブリーズの名にふさわしい演奏をしていただけるものと期待しております。
なるほど、主にアコースティックなんでしょうか。
まあ、そうですね、アコースティックが多いですけども、ジャンル問わず、
はい、
いろんな方々が出ていただけますね。はい、
そうなんですね。そして小野寺さん、会場がこちらが、
はい、久慈地区合同庁舎の1階の、まあ、1階県民ホールっていうところがあるんですが、
はい、
まあ、何のことはないロビーなんですけど、は
い、
ロビーというか玄関というかなんですが、
あそこが県民ホールという名前だったのを今初めて知りました。
ああ、いや、ぜひ皆さんに知っていただいて、
そうですよね。そちらで演奏するっていうのはこの環境としてはいかがなんですか。
そうですね、あそこ結構高さがありますので、
はい、
高さがあって、さらに後ろの方の壁も、まあ、結構固めな壁で、さらにこうガラス張りになっているので、すごく音が反響して、結構演奏している方としても 意外と自分音出てるんじゃないかなって思わせてくれるよう な,
なるほど、
ね、意外といい環境だと思いますね。
私も仕事であの合同庁舎は、ね、よく行くんですけども、普通にロビーで話してるだけでも結構響いたりしますので、
結構2階にも聞こえてきてるかもしれない
聞こえますかねやっぱり、
あそこで演奏したら結構いいだろうなと思ってたらもうやってらっしゃったと、いうことですよね。
しかも結構前から、どれぐらいですか吉田さん。い
や先ほどね、数えてみたら、7、8年前だそうなんですよ。
はい、
でそんな昔からやってた記憶ないんですけど、
はい、あの
当時の局長さんがですね、はい、やはりその県民ホール1階のロビーをもっと多目的にと利用して広く市民の方からね使ってもらえないだろうかというお話いただいて、で当時あの、相方といっちゃちょっと失礼なんですけども、あのフルートをなさってる、所長さんがいらっしゃいましてですね、はい、その方に誘われて始めたのが最初でしたですかね。はい、
そうなんですね。それからもう毎年ですか。
そうですね、あのその時も2回はやりましたね確かね。
で
ただその時はまだアフタヌーンコンサートみたいな感じで、お昼休みの皆さん昼食食べ終わったあたりの12時半ぐらいから30分程度やってましたですね、はい、
ミニコンサートの趣ですね。
そうですね、はい、
そうなんですか、
非常にあそこでね、でも昼食を食べながらあのかなり多分聞こえると思いますので、そこで、
はい、
非常にいい雰囲気なんじゃないかなと思いますよね、思いますけども、
小野寺さんこの話ご存知でしたか。
はい、いや今日初めて聞きましたお昼にやってたのは知りませんでした
その時はまだ出演というか一組、
私とその所長さんだけでですね、はい、ぶっ通しで30分40分ぐらいやりましたですね。
ずっと2人だけで、
でそれから徐々にあの、皆さんにお声をかけて、出ていただいて、その翌年あたりから夜もやるようになったんじゃなかったかなと記憶しております。
はい、
そうですね、今回のご案内のようにこの夜の時間、夕方6時から夜8時まで2時間ということで、
8時ごろって書いてあるのがいいですよね。
いいですね。
前回もですね盛りだくさんになっちゃって、8時を夕に超えました
そうでしたか、
はい、
でもそれだけたっぷり
その時の、まあ、ご案内したのが7時半ごろと書いてしまって、
あ、
ちょっと30分押しはまずいだろうということで今回8時ごろということで、
なるほどなるほど、
まあ、なんとか対応できる
そうですか、先ほどあのアコースティックが中心ですかと私たちあの伺いましたけれども、あのどういったこの楽器といいますか、どういった内容の皆さんなんでしょうか。
そうですね、まあ、楽器の種類で言いますと、はい、まあ、ギターがあって、まあ、ギターもあのクラシックギターもあり、あのフォークというかアコースティックギターもあり、
はい、
あとあのピアノ、うん、まああのでまあ、電子ピアノだったり、あと、シンセサイザーやる人もいますね。
なるほど、
であとはあの、クラリネット の、あの二重奏をやられる方もいらっしゃいますし、あとはメンバーだとあとあの歌もあります。弾き語りもありますし、あとはあの、まあ、合唱みたいな形もあります。
ですね、
そして、コカリナという楽器があります。
コカリナですか。これは
これがですね、非常にまだ珍しい方に入るんでしょうね。もともとハンガリーの楽器らしいんですけども、
はい、
あのリコーダーの上の部分を10センチぐらい切ったような形でしてまして、
ちっちゃい
ですね、ちっちゃいですね、
10センチぐらい
で、テノールとかあの、はい、ベース用のちょっと大きめのやつもあるんですけど、基本的には今のところあの9時の方々は、
はい、
ソプラノ一番ちっちゃいタイプで演奏されてますね。
旦那さんで確か一度ご紹介されてましたよね。
はい、
高い音が出るんです
よ。実際音色はまだ聞いたことがないので私も、
ぜひ、どうぞ聞きにいらしてください。
すごく、まああのまあ、いい音というかこう高いこうパーっていうこういい感じの音が出て、まあ、あの素朴なんだけど、
で、ね、で木製の笛なので やっぱり高いんですけども柔らかい音がします。
あ、木製なんですね、
はい、そうですね、はい、
なるほど、
で私もこの前、まあ、初めて聞いて、うん、はい、すごい素敵な楽器だなと。
そうですね、で使うその木の素材によっても音色が変わってくるようですね、う
ん、なるほど、
知りませんでした。ところで、あの先ほど伺ったところによると小野寺さん、はい、あの前このコンサート、まあ、前といいますか年に 2,3 回今行われているということなんですけど、当然暑い時もあれば寒い時もあるというご苦労を聞きましたけど、
できる時はまあ3回、まあ、難しい時はまあ年に2回ぐらいにはなるんですけど、そうするとまあ5月6月7月あたりに1回、はい、9月10月11月12月あたりにもう1回、で、2月3月あたりに最後の1回で、この2月3月が実は結構大変でして、郷町1階県民ホール、はい、要はあの玄関だと言ったんですが、はい、風が吹き込んでくるんですね、うん、わーっと最初に私が最初にやった、まあ、4年前の冬になるんですが、その時はあのストーブもちょっと最初のうちあんまり用意してなくてですね、私もギター弾くんですけど、あのどんどん指が冷えてくんですね。
そうですね、寒いとギターは指をいっぱい使いますのでね、指動かないと大変なんじゃないですか、寒いと
どんどんどんどん冷えてくんで、もうドキドキドキドキしながら、いつ指が動かなくなるかみたいな、聞いてるお客さんたちもずいぶん寒かったみたいで、こうガタガタガタガタ言いながら、であの出番待つ、まあ、皆さんもこう、はい、客席で、まあ自分の出番までは、まあ、聞いてもらってるので、はい、そこでもう手が冷えちゃって大変だったよと、なんとかならないのと、ちょっと、まあ、あのご要望というかお叱りを受けまして、
そこそうですよね、あの 川、まあ、川端っていうのも堤防沿いにありますので、巡航局の建物が、私も内容言ってあの自動ドアがウィーンって開くと同時に風がひょーっと入ってくるんですよね、
結構な音しますよね、バーッと
しますね、人も大変だったんでしょうけども楽器も大変だったんじゃないですか。
あ、もう調弦が大変なことになってましたね。
やっぱり気温で変わるもんなんですか。
ギターは特に、
まあ、変わりますよね。あと管楽器の方々も結構音がずれてきちゃって、
あ、そうなんですね、
大変ですね。
やっぱり一番大変なのがあのアンサンブルというかあの、まあ、リオでやったり、あとあの3人とか4人でやる場合に、はい、あの調弦合ってないと、はい、あの正確なあの演奏をやってても、まあ、かなりバラバラに聞こえてしまうというか、ちょっとあの寂しい感じというか切ない感じになってしまうので、
なるほど。ちょっと哀愁を帯びた雰囲気になってしまう、
こうなんかこうカクッとくるようなでこうなんか弾きながらこう頑張ってこう、あの調弦合わせよう合わせようと意識しながらやるんですけど、最終的に合わないっていう、
弾きながらだとかなり難しいですよね、合わせるのが ね、弾きながら合わせれるって知りませんでしたけど今まで、
はい、左手が、まあ、ギターの場合ですけど、はい、弾いてる間ちょっと手を離してもいい瞬間とかあるんですよね、そういう合間に、はい、あ、何弦が狂ってるなっていう、そのそこで間違ってあのネジ回しちゃうともっと大変ですけど、
確かに。でもすごいですね、そういう風にしてもうライブの最中にこうちょっとずつ合わせてる、
まさにライブですね、
そこで、すごいすごいですね。
それでもやりきっちゃうんだからすごいですけど、うん、私なんかギター弾けるだけでかっこいいと思っちゃいますから、
ね、もう持ってるだけでかっこいいと思っちゃいますから、ね、本当です、本当です。ですか、では小野寺さんから改めてこのジューンブリーズコンサートの、はい、日時、はい、そして場所を教えていただけますでしょうか。
はい、日時がですね6月の9日水曜日、時間が午後6時から、まあ、8時ごろまでということで、はい、で、場所なんですが久慈地区合同庁舎1階の県民ホールの玄関入ってすぐのところになります。
はい、
駐車場もありますしね、
はい、駐車場もちろん無料ですので、はいはい、あ、もちろんこのコンサートも無料ですので。
そうですか、よかったです。
あと言うの忘れてたんですが、
はい、
今からでももし出たいという方がいらっしゃれば、
はい、
ぜひお願いいたします、どうぞ、
いいんですか、
はい、それこそ今回もし間に合わなかったとしても次回にぜひ出てほしいなと思いますし、
そうですね、次回もありますね、それこそジャンル問わずですか、
ジャンル問わずです、
はい、何でもありです、
僕も何か練習して、
じゃあのリコーダーとか、
その素晴らしい声をお持ちですから、ボーカリストで、
じゃあ俺は歌ジャイアンですよ、
ジャイアン
ですよ、見栄かかりますよ。
じゃあ、桃香さんがカスタネットで私トライアングルでいいですね、
じゃあ俺ジャンベかなんか借りて
ジャンベはそこで叩くといいと思いますよ。
ジャンベはあのビリーブさんでやっててもものすごい響きますからね、囲まれた中でもやって響いた、あんな反響のいいところでやったら苦情が来るんじゃないかっていう
あの上の6階大会議室まで
、ぜひ本当いらしてください。
5月9日ですね、
また3週間ありますから、
ぜひ
まだまだ間に合います。もし出たい方は、はい、振興局の、保健福祉環境部、私のところでも結構ですし、はい、吉田さんのところでも、
はい
はい、では連絡は小野寺さんまでということでよろしいでしょうか。
はい、はいはい、お願いします。
ありがとうございます。
この6月9日、はい、全世界的にロックの日だそうです。
おお、
本当かな。
いや、そうなんですよ。そうなんです
で一応それにかけてですね、はい、少しロックっぽい出し物を多めにとは考えてはいますけど、まあ、ただそれに全くこだわりませんので、今からでもぜひ出たい方は、はい、お申し出ください。
音楽をやるには、まあ、ちょうどいい日というか、
そうですね、
日取りといい会場といい、
いいですよね。まあ、お日柄もよく
お日柄も
そうですか。では吉田さん、そして小野寺さん、あのこのコンサートに向けてまた頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
2010ジューンブリーズコンサート PR のお知らせでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの久慈青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
6月のテーマは休みがないですね、
はい、
5月のテーマがゴールデンウィークでしたのでね、6月は連休じゃなくて休みがない方をテーマにしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、了解です。じゃあ6月に先駆けて、じゃあ5月の話からちょっと伺ってみましょうか。そうですね、はい、はい、今回のゲストの吉田さん、
はい、
5月ゴールデンウィーク挟んだりしてお忙しかったですか。
忙しくはなかったんですけども、まあ、とりあえず毎日仕事はしてました。はい、
休みはなかったわけですね。
はい、ありません
でした。お
疲れ様でございます。朝から晩まで、
はい、
お店で、
はい、
きっちり
お稼ぎ、ね、1日だけ半日5時間ばかりちょっと遊びに来ましたけど、あとはその日も朝店に行って、夕方から戻って、最後閉めて帰りました。
じゃあ、はい、お休み5時間だけ。
そうですね。
稼ぎ
すごいです。
内容は伴わないんですけどね。
そんなことないです。じゃあ忙しかったんですね。小野寺さんはいかがですか。
はい、私は田植えしてました。
田植え
を
いや田植えは分かりました。どちらで。
実家の方に、あの実家の方からので、実家に帰って、田植えを、一ノ関が実家なので、
はい、
一ノ関ではあのゴールデンウィークに食べをスタートさせるんですよ。実は
後半期にご実家に戻って手伝ってたというか稼いでたというか。
そうですね、はい、あの毎年ゴールデンウィークは基本的に食べなんで。
なるほど
食べに行って最後はあの、食べをゴールデンウィークで終わらせて、温泉に行って温泉に入ると。
毎年決まってるわけですね。
毎年決まってます。
小野寺さん、もしかして農家のご長男でいらっしゃいますか。
長男でございます。
イメージない。
いやラジオを聞きの皆さんは、なかなかこの雰囲気が伝わりません。小野寺さんね、おしゃれなイメージなんですよね。
そうですよ、青梅のイメージが、
ない。あれですね、首にタオル巻いてつなぎを着て、つなぎは小学校6年生からつなぎ着てますから。
多分ベテランですね。
もう、 な、いや本当に幼稚園小学校の頃から手伝ってますからね。
手植えでですか。
あ、今はもう機械ですね。常用田植え機というのがありまして、
でその田植え機にさっそうと
さっそうと乗って
コンバインという、
あ、コンバインもありますね。まあ、コンバインうちは入ったの、まあ、7年8年ぐらい前ですけど、まあ、トラクターも結構小さい頃からあの自分の土地であれば、
はい、免許いらない
です、免許いらないので、
なるほど、
小6から田んぼ掘ってましたのです
げえ、すごい、
実は
米どころを岩手も支えてたお寺さんだったというのが
そのお寺さんが今度はギターを聴かせてくださる
お寺さんに知り合いになってても風味止まらないかもし
れない。米なら
どんとこいという感じですかね。
米だったら頑張って作ってますよ。
内陸の米は美味しいですからね。
ありがとうございます。
同じ品種でもなったらね、よくあの沿岸と久慈とかだと沿岸は久慈の方はあのね美味しい海の幸とかすごく平気いいねとかって、それは確かにそうなんですけど、内陸で採れた米っていうのは美味しいです
よ。そうなんです。
町新州でも違うな。
いや、なんかそう言ってもらえるとまたなんかこう仕事をする元気が湧いてきます。
あの田植えをする元気が
農作業の方が
ぜひ見たい。そして小野寺さんの本職は
憲法公益振興会憲法公益振興会に勤めております
。もう小野寺さん本当私大好きです。
ありがとうございます。
打てば響くような反射神経を不安になっていいですか、小野寺さん。
ありがとう
ぜひサブパーソナリ
ティ嬉しいですね。ありがとうございます。
またぜひ吉田さんと一緒に遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆様、テーマは休みがないです。メールの宛先は久慈小池ラジオホームページに記載されています久慈青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また久慈小池ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円。スポンサーになっていただければラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
はい、どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集しています。またゲストで出たいという方も募集しています。ジジョン AD 来週あたりは復活してくれるかな。
待ってるよ
待ってるよ。はい、次回は6月の10日にアップの予定です。またその収録を6月の4日、カフェビリーブさんで20時から行います。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。では次回まで、
ごきげんよう。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたしました。